今日の特徴ではないでしょうか。また至るところで我は本物だ、我はキリストだという偽預言者が現れます。まあ、教会史を見ると今まで300何十人の人々は私は現れたキリストだと宣言したのです。それから宣教のことも書いてありますね。24章の14節でですね、御国の福音は全てのために対して証しをするために全世界に述べ伝えられると書いてあります。まあ、聖書は千何百以上の言語によって翻訳されています。すなわち福音の宣教だけを考えるとイエス様は今日来られるかもしれないと言えます。そして大切な印はもちろん前に言いましたようにイスラエルのためです。イスラエルの民が自分たちの国を持ちそこに戻っていくとき主の再臨は近いと聖書は言っています。まあ、前にも述べたようにイエス様の再臨は2つの場面に分けて考えることができます。第一に目に見えない形で、第二に目に見える形で行われるということです。還元すれば、一方においてイエス様は盗人のように来られた方においては稲妻のように来られると聖書は言っています。イエス様は目に見えない形で来られると、本当の意味での救われた人々はいっぺんに見えなくなる、手に引き上げられるようになると聖書は言っています。すなわち死を見ないで手に引き上げられるようになる、そういう実例は今聖書の中で2つしかないんです。エノクという人、それからエリアという預言者は死を見ないで手に引き上げられたと聖書は言っています。けども将来救われた人々も同じように死を見ないで手に引き上げられるようになると聖書は言っています。これは、まあ、主の目に見えない形での再臨です。イエス様の目に見える形での再臨についてもちろん聖書も多くのことを言っています。見よ、彼は雲に乗って来られる、すべての人の目、ことに彼を差し通した者たちは彼を仰ぎ見ると書いてあります。まあ、最後の大切な質問は、イエス様は一体何のために来られるのでありましょうか。まあ、ちょっとだけイエス様は一体どうして1900何十年前に来られたのでありましょうか。決してキリスト教という宗教を作るためではない。新しいことを知るためではない。キリストは自分のこの世に来られた目的について次のように言われたのです。私が私は失われた人を探して救うために来たのです。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。私が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価とし、自分の命を与えるためである。私が来たのは羊が命を得、またそれを豊かに持つためです。まあ、こういう箇所を見るとはっきり言えることは、イエス様は一つの教えを伝えるために来たのではない。倫理道徳を与えるためではない、永遠の命を与えるため、救いの代価を払うためにイエス・キリストはこの世に来てくださったのであるということです。けども二度目に来られる時の主の目的は全く違っています。イエス様はどうして再び来られるなどやりましょうか。まあ、答えは八つあると思うんですね。第一番目は、イエス様は第一の復活のために来られると聖書は言っています。まあ、聖書によると、すべての人はよみがえるようになります。けども、まず第一に救われた人々、すなわち 本当の信者が蘇るようになると聖書は言っています。まあ、前に読みましたテサロニケ第一の手紙の4章の後半になりますけども、中6節にこのことについて次のように書いてあります。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからクリストにある死者がまず初めに蘇ると書いてあります。まあ、クリストにある死者とは生きている間に万物の作り主の前に頭を下げ、自分のわがままを認めるようになり、憐れんでください、許してくださいという態度を取った人々です。その人々はまず蘇るようになるということです。キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇りますと、ここで書いてあります。残りの死者たちは千年王国の後で蘇るようになると聖書は言っています。まあ、黙示録の日章の五節と六節、まあ、五節の後半からお読み出します。次のように書いてあります。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となった。その他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったと書いてあります。他の死者とはどういう人々であるかと言いますと、彼らは意識して生きている間に万物の作り主の前に頭を下げたくなかった人々です。意識して自分のわがままを認めたくなかった人々です。意識して提供されている救いを拒み続けた人々です。その人々は千年王国の後で生き返られるようになります。裁かれるためです。まあ、イエス様はどうして再び来られるかと言いますと、まあ、まず第一に第一の復活のためであることが明らかです。次に2番目になりますけれども、この事情に生きている信者たちが変えられるためであると言えると思います。もう一回テサロニケ第一の手紙に戻りますと、4章の中7節ですね。まあ、中6節の後半、それからキリストにある死者がまず8名によみがえる、そして中7節、次に生き残っている私たちが、結局またこの地中のいる信者たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。まあ、生きている信者たちは結局変えられるようになり、手に引き上げられるようになります。まあ、同じ事実についてパウロはコリント第一の手紙中5章の51節に次のように書いたのです。聞きなさい、私たちはあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、まあ、皆死ぬ